からしばらくの間、皆さんが知っていると思うものでありながらも、とても大切な聖書の原理、信仰の原理について勉強していきたいと思います。そしてこの原理を実際に毎日の生活に使うことでもって、いつも圧倒的勝利者としての生活を送ることができるようにしてほしいと願っているわけです。まずこういうところから入ってみましょう。ルカの福音書13章の10節から読んでいきましょう。ルカの福音書13章の10節から読んでいきたいと思います。こんなふうな出来事が書いてあります。ルカの13章の10節から読んでいきます。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはこの女を見て呼び寄せ、あなたの病気を癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからと言ってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさった全ての輝かしい御業を喜んだ。さあ、この出来事は内容的に調べていきますと、いろいろ面白いことが分かります。まずこの女の人は18年間病の霊に疲れて腰が曲がっていたと教えている。人間は、これ申し訳ないけど、ことで女の人は年を取ると腰が曲がってくる人が多いんです。どうしてかというと、だんだんと年取ってきますと、食べ物からカルシウムを吸収する率が悪くなります。その上にですね、血液の中には必要なだけのカルシウムを補うことができなくなってくると、骨からカルシウムを取ってくるだもんですから、だんだんと骨からカルシウムがなくなります。だから骨が曲がってくると現象を起こします。骨粗鬆症なんていうのもその一つになるわけです。ところがこの女の人はこういう理由で腰が曲がって伸ばすことができないというのではなくて、病の霊に疲れたためと書いてあります。まあ、毎日の生活がとても苦労だったんじゃないかと思う。この女の人に向かってイエス様はおかしなことを言っているんです。まず第一に、あなたの病気は癒されました。でその後でもってこの女に手を置いているんです。もしもですよ、病人に手を置いて病人の体に癒しの力が入っていくことでもってこの女の病気が治るんだとすると、時間的に見たらばイエス様は反対のことをしていることになります。あなたの病気は癒されました、癒しはもう現実になっていますといった時点では、イエス様はまだこの女に手を置いていないんです。通常は時間的に見たらば、神の家族に生まれ変わりをした人、救われた人、信じている人が病人に手を置くことでもって癒しの力が病人の体に入り、病人が癒されるということになるわけです。だからこの場合も時間的に言ったらば、あなたの病気は癒されます、これから癒しが起こります、私の手を通して神様の癒しの力があなたの体に入ってあなたは癒しが起こりますと言わなければいけないはずなんです。そしてその上で病人に手を置くということをした後でもって、あなたの病気は癒されましたという言葉になるはずなんです。そういうことを証明する一つのいい場所はですね、マルコの福音書の16章の15節から見ていただくと、こういう教えがあるからです。マルコの16章では15節から始まるところでこういうふうに教えております。十字架の死から蘇ってイエス様はこう言いました。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られた者に福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。だから病人に手を置いたらば、こういうことをしたらば、その結果として病人は癒されるというものが現実になりますという時間的な順序を教えているわけです。なのにイエス様はこの病人に向かって、 あなたの病気は癒されましたと先に言っちゃってる。だから時間的に言ったらば矛盾したものを感じるわけです。でこんなような質問を出すとですね、こういう反論が出てくるかもしれません。イエス様はここで信仰の告白をしてるんであって、イエス様はこの女がすでに癒されている姿を霊の上で見たからそう言ったんだ、霊の上で見たままをそのまま口から言葉に言った、だから癒されたと言ったんだ。だけれどもその後でもってイエス様のその霊の上で描いている姿を現実にするために病人の手を置いたんだと言われるかもしれないんです。でそうだとするとここでまたもう一つ別な質問が出てまいります。だったらばこの女は誰の信仰で癒しを現実にしているのか、イエス様が持っている信仰で癒されたのか、この女が持っている信仰が癒しに大きな貢献をしているのか。こういう質問の答えを見つけるためには聖書に書かれている他の癒しの例を調べてみることが必要になります。4つの福音書にはイエス様がいろんな病人を癒しているんですけれども、その中から7つほど具体例をリストにして調べてみましょう。誰の信仰で病人が癒されていると聖書に書いてあるのか。だから今から 7つ別のところを引用いたします。まず最初、マタイの福音書の9章を開けていただきましょう。マタイの9章でイエス様が病人を癒しております。27節からこういうことが書かれています。マタイの9章の27節からの出来事を読んでいきましょう。イエスがそこを出て道を通って行かれると、2人の盲人が大声でダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られるとその盲人たちも見事にやってきた。イエスが私にそんなこともできると信じるのかと言われると、彼らはそうですよと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われたと書いてある。でこれ考えていきましょう。もしもこの二人の目くらに信仰がなくて、全部をイエス様におんぶしてもらうつもりでいるのならば、例えばですよ、イエス様あなたなら目くらの目を開くことができますと聞いている、ここでもやってもらいましょうか。本当にあなたが神の子ならそれ証明してください、私の目を開けてくださいと言ったとしたらば、でそうしたら目を開けてくれたら私たちはあなたが神の子であると信じますなんて言ったとしたらば、そしてですよ、イエス様があなたの信仰の通りになれと言ったとしたら、この二人の目くらの目は見えるようになるかどうか。この二人の目くらはイエス様に祈ってもらえば自分たちの目は見えるようになるという信仰を持っていたから、イエス様は彼らの目に触って神様の癒しの力を目に移してから、それからあなた方の信仰の通りになると言ってるんですよ。これ順序気をつけてくださいよ。もう一つ言ってみましょう。マタイの13章の、マタイの福音書13章の53節からの出来事を見てみましょう。マタイの13章の53節からの出来事を読んでいます。これらの例えを話し終えると、イエスはそこを去られた。それからご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いて言った、この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた、預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは大きな奇跡をなさらなかった。イエス様は他の土地では数多くの癒しと奇跡を行っています。けれども自分の生まれたところ、育ったところでは多くの奇跡を行わなかったと書いてある。ところがですね、この同じ出来事をマルコの6章にも記されているんですけれども、マルコの6章を調べますとこう書いたんです。マルコの6章では5節でもって、そこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであったと書いてある。イエスは彼の不信仰に驚かれた。さあここで注意していただけたんです。この言葉に注意してください。5節、それでそこでは 生まれた故郷では何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけだった。何一つ力ある技を行わずと書いてないんです。何一つ力ある技を行うことができずと書いてある。神の独り子としてこの世に生まれ、聖霊と力と与えられているイエス様でさえが何一つ力ある技を行うことができない。持っている大きな力と、その持っている力は持っているけれども、その力として表すことができないと言っている。どうしてか、つまりですよ、イエス様が持っている力も教理の人たちの不信仰によって力が働かないものにされているということをこれで表しております。マタイの15章に行ってみましょう。マタイの15章の21節からの出来事を読んでみましょう。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。おいで、弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください。叫びながら後についてくるのです。と言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません。と言われた。しかしその女は来て、イエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けください。と言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないことです。と言われた。しかし女は言った。主よ、あなたその通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずをいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。まあ、こういうところから注意していきましょう。24節、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません。イスラエルの人たちで、しかも病気災難で苦しんでいる人たちを助けるために、私イエスは今活動しているんだと言ってる。26節、するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われたって。間違いです。これ犬です。子犬じゃない、犬です。当時イスラエルの人たちは異邦人のことを、割礼というものを通して神様と契約を成立している人たち以外の者のことを犬と呼んで叫んでおりました。イエス様もカナンの女に向かって犬と呼んでる。子供たちのパンを取り上げて犬に投げてやるのはよくない。子供たちのパン、これ何なのか。アブラハムの子孫としてイスラエルの人たちのために準備されているパンを取り上げてという意味なんですよ。犬に投げてやるのはよくない。異邦人に与えるのはよくない。じゃあイスラエルの人たちに、イスラエルの子供たちに準備されているパンというのは何なのか。病気の癒しでしょ、悪霊からの自由でしょ、こういうイエス様の言葉に対して、ツロシドン、いやツロシドンのカナン人の女は、犬でも主人の食卓から落ちるパンくずは食べていますと答えをしている。たとえ異邦人であるとは言っても、神様を信じ、神様の癒しの力を信じている者には、神様から癒しを与えれてもいいじゃありませんか。その癒しの力を少しばかり分けてくださいと言っていることなわけです。28節、それに対してイエス様は、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるようにと言ったという。さあ、その先の、今度は具体例出してみましょう。マルコの5章に行ってみましょう。これ途中で切れるんです。出来事が切れるからですね、2箇所読まなきゃいけないんですけども、マルコの5章の、失礼しました。これは切れません。もう一つ別のことでした。マルコの5章の25節からの出来事を読んでみましょう。12年の長血を患っている女の出来事です。マルコの5章の25節からの出来事を読んでみましょう。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからだ。これ客地が正しいんです。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。 イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見渡しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。この出来事は特に注意していきましょう。まず27節です。彼女はイエスのことを耳にした、イエス様に祈ってもらった人たちは皆癒されている。イエス様から大きな力が出て病人が癒されている。だから私の病気ももしもイエス様の着物にでも触ることができれば、癒しの力を受け取ることができて癒される、健康な体になれると信じたと書いてあるんです。この28節、この考えていた、これ実は客地が正しいんです。言っていた。ところがですね、この客地もまだ十分でない。ギリシャ語の原本の意味では言い続けていたというのがですね、訳になります、意味になります。一度二度言ったんじゃない。着物に触ることもできればきっと治ると一度二度言ったんじゃないんです。何度も何度も自分に言い聞かせたんです。信仰は聞くことから始まります。で、信仰になりました。イエスの着物に触ることもできたら私はきっと癒される、健康になれる。だから34節でもって、あなたの信仰があなたを治した、あなたを癒したとイエス様の口から出る言葉になるわけなんです。マルコの10章に行ってみましょう。これで5番目の具体例です。マルコの10章の46節からの出来事を読んでみましょう。誰の信仰でもって 病人が癒されているのか今議論してるんですよ。マルコの10章の46節から読んでいきます。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前の子のバルテマイという盲人の小じきが道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び続けた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立った。するとイエス様は立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたはお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐに立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。バルテマイという目くらの小じきのということでした。注意してほしい点がいくつかあるんです。例えばですね、47節と48節見ていきましょう。ダビデのこのイエス様、私を憐れんでください叫び始めた。彼を黙らせようと大勢でたしなめたけど、ますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てたと言ってる。この機会を失ったらば、ここでイエス様から力を出してもらわなかったらば、私の目は二度と見ることができないで終わってしまうという気持ちでイエス様は注意を引こうとした。これ、ね、50節って言ってましょう。それでイエス様が呼んでると聞いたら、盲人は上着を脱ぎ捨てすぐに立ち上がってイエスのところへ来たと書いてあります。これ何を意味するのか。実は聖書に書いてありませんけれども、ユダヤ人たちの間でもって言い伝え、タルムドの教えというのがある。この教えによるとですね、周りの人たちからあの人は目くらであるということが分かるように、そしてその目くらの人に助けの手を出してあげることができるように、目くらであるということが分かる上着を着ていたと教えているんです。現在ならば白い杖をついていたというのが同じになります。その上着を着ているということは、私は目くらですということを表している。今で日本で言ったら白い杖をついてたら私は目くらですって同じです。その上着を脱ぎ捨ててイエス様のところへ行ってます。何意味してるか。イエス様に祈ってもらえば、イエス様から目くら、目を開けなさい、見えるようになりなさいと言ってもらえば、私の目くらの目は開く、見えるようになる、目くらでなくなる。だから私は目くらですということを表す上着を着ている必要はないということを表しているんです。つまり信仰の行動を、しかも先取りの行動をここで表しています。そしてですよ、 51節見ていきましょう。この盲人の乞食は自分がどういう結果を手に入れたいと願っているのか、はっきりとイエス様に知らせました。この目が見えるようになることを私は望んでいます。イエス様に力を出してください。私乞食なんです。みんながもっとお金をくれるようになったらいいと思ってるんです。みんながもっと優しくしてくれるように、親切してくれればいいということを言ってるんじゃないんです。目が見えるようになりたいんです。ここで注意してくださいよ。この目くらの乞食は2つのことをイエス様に頼んでおりません。私の目が見えるようになって裕福な生活が送れるようになりたいんです。言ってない。目が見えるようにしてほしい。この目を開けてほしい。そうしたら私は自分で稼ぐことができる。そうしたら金持ちになれる。必要なものに満たされるって気持ちがあるから、だから目を開けてくれとだけ言ってるんですよ。目を開けて裕福にしてくださいって言ってないんです。2つのこと頼んでないんです。私たちもこの点でもってですね、注意しなきゃいけない。そしたらこの目くらの要望に対してイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったと言ってます。さあここでもってですね、先ほどのマルコの5章をもう一度見直しをしていきましょう。マルコの5章ではまずこの女がですね、28節でもって、着物に触ることもできればきっと治ると言っていたと書いてある。客室見てください。きっと救われると書いてある。34節でもイエス様の言葉でもって、あなたの信仰があなたを治したのです、客室では救ったと書いてある。そうするとですよ、このマルコのこのバルテマイというこの目くらの乞食のことに関しても、あなたの信仰あなたを救ったというのはですね、あなたの信仰があなたを治したというと同じ言葉になるわけです。事実ですね、ここでいう救いというのはイエス・キリストを救い主と受け入れ神の家族に入るという時の救いと同じ言葉です。だからあなたは神の家族に生まれ変わりした、救われたというのと同じように、イエス・キリストを救い主と受け入れたらば病気の癒しの道も受け取ることができると同じことを言っているんです。もう一ついきましょう。ルカの5章を見ていきましょう。ルカの福音書5章の17節を見ていただきましょう。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の道からをもって病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のまま運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。この理屈を見抜いておられてイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中風の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで髪をあがめながら自分の家へ帰った。さあここでですよ、イエス様が中風の男にどういうことを言ったのか、時間的に順序を追って調べてみましょう。一番最初にこの中風の男にイエス様が言った言葉は20節です。友よ、あなたの罪は許されました。その時にイエス様が言った言葉は24節です。あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい。じゃあ注意してください。この箇所ではイエス様は中風の男に癒しの祈りをしたと書いてないんです。手を置いて祈っておりません。中風の症状に向かって命令もしていないんです。だけど結果としてはどうなったか。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで髪をあがめながら自分の家へ帰ったと書いてある。さあどうしてか。歩くことのできないから、歩くことができないから担架に乗せられて連れてこられた中風の男に、癒しの祈りもしなければ、中風の症状に向かって命令もしないで、 しかも中部の男はみんなの前で立ち上がって寝ていたとこを自分で畳んで担いで自分の家に帰っちゃった。どうしてこういうことが起きるか。この全ての動き、全ての出発点は20節にあるんです。彼らの信仰を見て、これが出発点なんですよ。じゃあ誰の信仰か。複数形ですよ。彼らですよ。中部の男の信仰だったら彼のですよ。ということになると、中部の男の信仰も必要だったかもしれない。タンカーでもって中部の男を連れてきた人たちの信仰も必要だったかもしれない。まず周りの人たちはどうしたか。イエス様に祈ってもらって中部を癒してもらおうと願ったわけです。けれども大勢の人がいてイエス様のところに中部の男を連れていくことができない。だから屋根に登って屋根から吊り下ろすことを考えたわけです。もっともあの地方の屋根はですね、私は知ってるから言えるんだけども、非常に簡単です。ヤシの葉っぱで編んだたら簡単な上に乗っかったら雨が防げるだけの屋根です。だからへっぺがせばですね、すぐ下が見える。この連中はですね、イエス様のところまでこの中部のところを連れて行こうと思ったけど連れて行けない人がいっぱいいます。だもんだから、じゃあ屋根から下ろしたらいいだろうと。ところがそれに対して中部の男は何を言ったか。もしも屋根まで登る途中でもって私が落っことされちゃったらば、私は死ぬかもしれない。もっと大きな怪我をするかもしれない。それぐらいだってリアされなくてもいい。もしこれを言ったらそれ全部おしまいです。とかそれを言ってない。友達を信頼しております。イエス様に祈ってもらったら癒されるという信仰を捨てていないんです。中部の男を担架で連れてきた連中はイエス様のところへ彼を連れて行こうと思って、これは無理だ、できない、あんな大勢の人がいるんだからもう帰ろうかって言わなかった。なんとかして連れて行ってやりたい。屋根から吊り下ろしてイエス様のところに行けるじゃないか。でイエス様に祈ってもらったらこの友達の中部を癒される、なんとしても連れて行こう。屋根に登ったら足を滑らして自分が怪我をするかも考えていないんです。もしかすると中部の友達を屋根から落としてしまうかも考えていないんです。みんなで力を合わせてこの友達をイエス様のところに連れて行こう。そして祈ってもらって癒されるようにしよう。私たちの努力は必ず報われると信じて信仰の行動に出ております。この動きを見てイエス様はあなたの罪を許されたというんです。サタンの支配に入っているのが罪です。だからあなたの罪は許されました、あなたはサタンの支配の下にでこういう病気で苦しんでいる必要がなくなりましたと言った。で実際にこの病人は癒されています。祈ってもいない、立ち上がって寝る子か担いで帰れ。これ今の教会で言ったらどうするか。チューブになってフラフラフラしてきたのです、ね、帰れ。なんだあいつ祈ってもくれねえのか、帰る途中で癒されるの知らんで祈ってもくれねえのか、なんだろう僕じゃ愛がね、これでみんなおしまいになっちゃうでしょ。これじゃそう言わなかったんですよ。先ほど途中でちょっとですね話題が切れたと思う、まるこの5章にもう一度戻ってみましょう。5章のですね21節から塗っていくことを読んでます。これ途中で切れて12年の長地の女の話になって、またそれから元に戻ってくるからですね、まるこの5章の21節からまず読んでいってみましょう。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。すると街道管理者の一人でヤイルという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。まずこの小さい娘、これ間違いです。これ12歳の女ですよ。12歳の女がもう小さいか。小さくないんです。だけどそう言ってる。多分目に入れても痛くないっていう意味で小さいって言ったんですよ。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆はイエスについてきてイエスに押し迫った。ここでもって話題が中断いたしました。この35節に行きましょう。イエスがまだ話しておられるとき、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そこでペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼にこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているんです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところに入っていかれた。そしてその子供の手を取って、足りた組と言われた。訳して言えば、少女をあなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常の驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。さあ、ここでもってですね、最後36節、恐れないでただ信じなさい、信じ続けなさいと脚注に書いてある。家の者が娘は死んだと言ったとしても、親であろうあなたは信じ続けなさい。何信じるのか、これ23節24節なんです。私の小さい娘が死にかけています、どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください、娘が治って助かるようにしてください。それに対してイエス様が彼と一緒に出かけたと言って、これを信じろと言うんです。親が信じ続けることでもって子供は生き返ります、健康になります。誰かが信じてくれなきゃいけない。このように4つの福音書を調べてみると、実はまだあるんですけど、これ割愛したんですが、イエス様自身が持っている癒しの力、神様から与えられている癒しの力を使って病人を癒すというよりは、病人の方でもって自分の信仰を使ってイエス様から癒しの力を引き出したというのが正しいということになります。だからイエス様、あなたの信仰があなたを癒した、あなたの信仰の通りになれというものとなるわけです。とすると、話元に戻しますよ。18年間腰を伸ばすことのできなかった女が癒されたのは誰の信仰によるのか。一つはですね、イエス様が持っている力がイエス様から出ていって病人の体に入ったからだと言えることになります。だけどもう一つは、この女がイエス様から癒しの力を受け取ったからという、この2つの働きが合わさったからと考えることができるんです。事実ですね、この2つの力がなかったらば、癒しの祈りをする人が持っている力と病人が持っている信仰の力と両方がなかったら、通常癒しは起こりません。ただ一つ例外がある。御霊の賜物の中に癒しの賜物というのがある。これが働く場合には、病人の方で癒しの力を受け取る信仰がある、信仰がないというのは関係なしに、聖霊が力を出して癒しが起こります。だったらこれで祈ってもらえばいいじゃないかというかもしれないけれども、この時の聖霊の力は癒しの祈りをする人の方でもって勝手に動かすことはできないんです。聖霊様の方でもって、これと思った時に力を出してくれるだけなんです。こちらでもって何とかして力を出すように動くことができるか、できません。だから癒しというものは、祈る方の人とそれから病人のこと、両方のこの信仰を合わさらなければいけないんです。私のところですね、以前からたくさんの人が癒しの祈りをしてほしいと頼みに来ていた。その私のところ来るぐらいだから、癒しを期待して癒しの力を受け取るだけの信仰を持っているだろうと思うんだけれども、実際に病人に手を当ててみると、癒しの力が跳ね返ってきちゃって病人に入っていかないんです。癒しの力がこの手からですね、病人に行ったのは分かるんです。だけどまた戻ってきちゃう。こういうことを過去でもって何回か体験したもんですから、私の方では病人が癒しの力を受け取る時の信仰を持つまでは、手を当てて祈るということをしても神様の力を無駄にしてしまうだけだから、その信仰を持つようにすぐには祈らないんです。癒しについての説明をするようにいたしました。一時期はこれは相当昔のことですよ。癒しの集会を持ちながらも、4回話を聞くまでは癒しの祈りはいたしません、4回全部来たらって話を聞いたら祈りますというような制度まで設けるところまでしちゃった。この病気の女は、18年間腰を伸ばすことのできなかった女は、イエス様の手から出る癒しの力を受け取りました。そして立ちどころに腰が伸びたと書いてあります。そうするとまた先の質問です。この女は癒しの力を受け取る信仰をどこから得たのか。だからもう一度このルカの13章の10節から読み直しをしてみなければいけなくなります。どこから得てるか、答えがあるはずなんです。 イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはこの女を見て呼び寄せ、あなたの信仰は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて髪をあがめた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日にはいけないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。私たちが4つの福音書をよく読んで、病気が癒された人たちがどのようにして癒されたのかと調べて、つまり癒され方を分類して、あるいはこっちから言いましょう、イエス様がどういうふうに病人を癒したのかというやり方を種類分けして、その人たちと同じことを私たちがすれば、その人たちと同じような結果を私たちも手に入れることができます。これが原理です。だからこの原理を理解して活用するようにすれば、これは病気の癒しだけではありません。他の分野にも使えるものなんです。それを使うようにすれば、神様が聖書の中で約束しているものはどんなものであっても一つ残らず現実にすることができるものになります。手に入ることになります。神様は人を分けたといたします。エコヒーキもしない。だからあなたが神の家族の神の子供になっているあなたが、その基準に合った動きを取れば、約束されているものは必ず現実となります。この観点から聖書を調べていかなきゃ、これが原理なんですよ。この13章の16節ってこう言いました。この女はアブラハムの娘なのです。だからこの束縛を、サタンから来る束縛を解いてやるのは当然ではないか。この女が癒されるようになるのは当然のことじゃないか。18年も病気でいたこと自体が間違ってると言ってるんです。さあそうなってくるとですね、このじゃあアブラハムの娘とは誰のことなのか、何を意味しているのか、これも考えなきゃいけなくなります。実はですね、2つの意味を持ってます。何が2つの意味かというと、1つはイエス様が十字架の力を蘇って新しい契約を成立させるまでのアブラハムの娘、アブラハムの子孫というのが1つです。つまり古い契約におけるアブラハムの娘が1つです。でその次は新しい契約を成立してからのアブラハムの娘、アブラハムの子孫というのがある。古い契約の時代のアブラハムの子孫というのはイスラエル人、ユダヤ人と呼ばれていた人たちで、割礼という形で神様と契約を成立した人たちのことを言っています。アブラハムを出発点として、生まれてから8日目に公費の肉を切るという形で割礼を受けて、その割礼を受けた人から生まれているものというものを指しているんです。この人たちはこの世に生まれた時点から成立している契約によって、神様がアブラハムと成立させた契約に基づいて割礼を受けた者はアブラハムの子孫だと言っている。そして神様は守ってあげる、祝福してあげるという約束が成立しております。経済的に、物質的に、健康の面で豊かな生活が送れるように神様が力を出してあげるという約束をしている連中です。これが旧約聖書でのアブラハムの子孫と言われているものです。アブラ、あるいはこの女の場合だからアブラハムの娘と言われている。新しい契約の時代になりますと、これはガラティア人への手紙3章で誰が言っている、誰が言われているのか説明してあります。ガラティア書の3章の26節からこういうふうに教えている。誰がアブラハムの子孫なのか、こんなふうに教えております。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子も差別がありませんという意味ですよ。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。もしあなたがキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫となっていると言っている。そうしてですよ、神様がアブラハムに向かって、あなたの子孫はこのように祝福されると示されている契約の恩恵を受けることができるようになっているんです。そうなってくると、 こういう質問が出ちゃうんですよ。じゃあこの女は、ルカ伝13章でのこの18年も苦しんでいた女はどういう理由で18年もの間病気で苦しんでいたのか。神様はもう祝福すると約束している、病人を癒されるはずだと言ってる。なのになんで苦しんでいたか。2つの理由のうちのどちらかによります。そのうちの1つの理由は、この女は神様と契約を成立していて、神様からこれ癒しも含めて祝福を受け取ることができる資格があるということを知らなかった、教会で知らせてくれなかったというのが1つかもしれない。もう一つの可能性は、神様と契約を成立させていることは知っているけれども、その契約に基づいた行動を取っていなかった、与えられている権威を使っていなかったからかもしれないんです。このうち2つのうちのどちらかです。さあ、そうするとですよ、このルカ伝13章での18年も病の霊に疲れて腰が曲がって全然伸ばすことのできないこの女が病気で苦しんでいた理由はどちらか、1番目か2番目か。今まで読んだこの10節からですね、16節までの間でもってもう答えがあるんです。どちらの理由でもってこの女が18年間苦しんだのか、答えはですね、1番目です。この女が言っていた教会では、神様がどういうふうな恵み、祝福を準備してくださっているのか、どうやったらその恵み、祝福を受け取ることができるのかということを説明してくれていない教会でした。なんて言うと、なんでお前そんなこと言えるんだって言うかもしれない。言えますよ。14節見ていきましょう。なんて言ったか。するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です、その間に来て直してもらうがよい、安息日にはいけないんです。街道管理者というのは現代って言ったら教会の牧師のような人ですよ。この女が18年間病気で苦しんでいたのが癒された、喜ぶか。喜んでいない。18年間病気から解放された、苦しんでいたのが解放されたというのは、この女と一緒に喜ぶ代わりに何を言ったか、罪の意識を持たせています。安息日に病気を癒すのよくない、だから明日まで明後日まで苦しんでいなさい、バカなこと言うなって言う。一日だって早く治されるべきでしょ。日本だってこれと同じようなこと言ってる牧師がいるんですよ。内容は違うけども同じこと言ってます。ある食べ物屋の店を開いているクリスチャンがおりました。その店では日曜日が一番の稼ぎ時です。1週間の稼ぎの 40% は日曜日に食べ物を出すことでもって入ってくる。そのクリスチャンに向かってこういうことを言ったのがいるんです。日曜日に礼拝を守らないということは神様に罪です、だから日曜日は店を閉めて礼拝に出席しなさい。日曜日に教会で礼拝に出席することは、これは大切ですけれども、1週間の 40% の稼ぎをなくしてしまったらこの一家どうなるか、食べていけないんですよ。この人が言っていた教会では、日曜礼拝を守らないことは罪だとは言うけれども、だったらば、じゃあどうやったらば月曜日から土曜日までにもって今までと同じ稼ぎをすることができるのかってやり方を教えてくれないんです。知らなかったかもしれない。日曜礼拝に出席をした後でもって店を開けて、朝から店を開けていると同じ稼ぎを得るやり方を講じてあげようとしていないんです。ただ日曜礼拝を守らない罪です。日曜礼拝出席しなさい、日曜店を閉めて教会に来なさい、どれだけしか言わない。何言ってるか、まるでですよ、これでもこんなにまでしたらクリスチャンでいたいんですか。クリスチャンでいるのはどんな難しいことなのか体験させてあげます。これでもまだクリスチャンでいたいんですか、言ってるみたいでしょ。この街道管理者も同じこと言ってるんです。もう一度13章の10節から読んでみましょう。するとイエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはこの女を見て呼び寄せ、あなたの病気を癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて髪をあがめた。ここで面白いことが書いてあるんです。実はですね、 注意していただきたいところがある。今回のこのシリーズで学びたいところはここにあるんです。それは12節です。イエスはその女を見て呼び寄せたと書いてある。さあ皆さん考えていきましょう。もしもですね、こういうふうに机と椅子がなくてどっかでこれ全部みんなガタッと固まって座っているといたしましょう。そこでもってですよ、18年間も腰が曲がったまで動けないおばちゃんに向かって、おばあちゃんじゃないおばちゃんですよに向かって、こっちいらっしゃいというのと、こちらから向こうへ出かけてどっちから開くか、どういう理由でイエス様がその女のところ行かないのか、どういう理由でイエス様その女を腰が曲がって伸ばすことができない女に向かってイエス様のところへ来いと呼びつけているのか。群衆がいるからじゃないんですよ。群衆がいたらばイエス様がそっちに行くだって群衆なんか分けていくわけでしょ。女がこっち来るなら群衆から分けていくんですよ。同じなんです。だけどどっちが楽か、18年間腰が曲がったままで伸ばすことができない女が群衆を駆け分けてイエス様のところに来るのと、あの当時イエス様おそらく30歳31歳32歳です、その健康なイエス様がその女のところに行くのと、どっちが簡単にできるか。おかしなことでしょ。そこに理由があるんですよ。それを学んでほしいんです。イエス様がこの女を呼び寄せた理由は、目的は何か。10節でもってまず言いました。街道で教えておられた、この女も群衆も御言葉を聞いています。御言葉を聞けば信仰は湧きます。信仰によって初めて神様が準備している恵み祝福を受け取って確実にすることができるんです。けれども信仰というものは頭であるいは心で持っているだけでは力を発揮いたしません。役に立ちません。信仰というものは実際に使わなきゃいけないんです。行動で表さなきゃいけないんです。ヤコブ書でそう教えてるんですよ。ヤコブの、まあ、いくつか組んでみましょう。一章の22節では、御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんと教えている。ヤコブの2章の14節から始まるところでこうも教えています。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰をその人が救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心していきなさい、温かなり十分食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。さらにこういう人がいるでしょう。あなたは信仰を持っているが私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。20節、ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰、虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムもその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされて、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義と見なされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたんです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことはわかるでしょう。同様に遊女ラハブも使者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた体が死んだものであると同様に、行いのない信仰は死んでいるんですと言っている。さあその女はですね、イエス様からの話を聞いて信仰は湧きました。その信仰は行動に表さなきゃいけないんです。その信仰を使うことでもって、信仰に基づく行動を取ることでもって、神様の力が働いて不可能というものがなくなります。だからこの女にすでに湧いてきている信仰を行動に移させるように、イエス様は女に向かって歩き出させるようにしたんです。こっちまで来いと言ったんです。だからもしもイエス様の方がこの女のいるところ歩いて行ったとしたらば、この女は信仰の行動を取ることができなくなります。ということは神様の力が働かないで終わってしまう。だからイエス様の方では、十分に歩くことのできない女に向かって、ここまで来なさい、歩いて来なさい、信じているなら 癒されると信じているなら信じている行動を取りなさいと言ってるんです。だからですよ、この女がイエス様のところを歩いてきた時には、イエス様、この女が神様からの癒しをの力を受け取るだけの十分な信仰があるということをはっきりと見ている。そしてこの信仰が、この女がすでに持っている信仰が、しかも頭の知識として持っている信仰じゃない、行動に表した信仰が、この女の癒しを完全にするということをイエス様は知っているから、あなたの病気は癒されましたという言葉になるんです。残るのはイエス様が持っている癒しの力をイエス様の手を通してこの女の体に移すということだけなんですよ。だからですよ、手を置かれると女は立ちどころに腰が伸びて髪をあがめた、当たり前のことなんですよ。ちょっと話題を変えてみましょう。クリスチャンが自分の病気に関して、神様この病気を癒してくださいと祈りをする必要がありません。イエス様私を癒してください祈る必要がないんです。救われた時点で、新しい契約の下で救われれば、その時点で病気の癒しはその人のものになっております。イエス・キリストが十字架での死を通して病気の癒しを現実にしてくださっているんです。それを受けてればいいだけになっている。だからですよ、ペテロ第1の手紙2章の24節では、キリストの内気によりあなた方は癒されたのです、癒しは事実となっているんですと教えているけれども、多くのクリスチャンは未だに神様私を癒してくださいという祈りをする。まあ、私自身はですね、こういう祈りをする人に対して何の反対はいたしません。必要と思うならこういう祈りをするのがいいと思う。これは経済的な必要を満たすのも同じですよ。同じ原理です。こういうものが必要です、与えてくださいと、必要なもの、品物を祈るときにも同じ原理を使わなきゃいけないんです。心の平和を与えてください、同じです。もっと愛のある行動を取ることができるように愛を与えてくださいと祈るときも同じです。もっと力を与えてくださいと祈るときも同じ原理です。祈る必要がないんだけれども、ごく特殊な場合を除いたら祈る必要がないんだけれども、今はですね、病気から健康になるというものを具体例として話を進めていきましょう。多くの場合にこういう祈りをしても、私の病気を癒してくださいという祈りをしても、癒しは現実になっていかないんです。つまり病気の症状はどういっていきません。祈ったものは現実になってこないんです。皆さん自身が体験していると思う。どうしてか、その理由は主に2つあります。2つ以外に考えられないんですよ。もしもあなたが神の家族に生まれ変わりをして、聖書で教えている通りの祈りをしているとしたらば、2つしか考えられません。なんで叶えられないのか。1つは、あなた自身は祈ったものが実際に現実になるということを信じていないんです。例えばですよ、私、神様私を癒してくださいと祈るけれども、その祈りが叶えられるということを信じていない。神様こういうことを与えてくださいと祈ってはいても、祈ったものが叶えられるということを信じていないんです。もっと現実に言いましょう、厳密に言いましょう、祈った時点ですでに与えられたと信じていないんです。もう一つの理由は、たとえ祈りは叶えられていると信じてはいても、その祈ったものに伴う信仰の行動に出ていないんです。このうちの2つのどちらかの原因でもって祈ったものは現実になってこないんですよ。これ大変に残念な話なんだけども、多くの場合にですね、神様こうしてください、愛してください、祈るよ、癒してください、祈る、いや本当に癒されたと信じて動いているか、あわよくばっていうのが多い。祈ったら絶対叶えてくれるという確信を持って祈ってない。これが1つ目です。二つ目には信仰の行動を取っていないんです。最近ではですね、この教会では癒しの集会というのはあまり持っていないし、礼拝の後でもですね、癒しの祈りをあまりしていないもんだから、皆さん見るチャンスがないかもしれないんだけど、昔を思い出してくださったらですね、こういうことよくやったんです。例えばですよ、昔はですね、この礼拝の後でもって祈ると、端から端までいっぱいになるがたくさんの人が癒しの祈りを求めてきた。 癒しの習慣もいたしました。何人という人がいつも癒しの祈りを求めて集まってきた。そういう人の中にですね、例えば足がよく動かないためによく歩けないという人がいる。そういう人に癒しの祈りをした後でもって、歩きなさい、走りなさいと命令したことがあります。周りの人から見たらばですね、なんてひどいことを要求する。足が悪いから、歩けないから、歩けるようになりたくて癒しの祈りを求めてきているのに、いきなり歩けと何事だ、走れと何事だと考えられる。病人の方だってですね、よく歩けないから癒しの祈りをしてもらいに来てるのに、祈ったと思ったらいきなり歩けと言う、なんだっていうのがいる。手が上に上がらない、上げようとすると痛むという人にですね、祈ったって手を挙げてみろと言います。痛くて腰をかがめることができないという人に向かって祈ったって腰を曲げてみろ、手で持って足首掴んでみろという。これはですね、私が祈ったから、あの東という男が祈ったから、東には神様の力が働くから、癒しの力が働くんだから、その東が祈ったんだから、癒されているということを会場の人たちに知らせる、見せようとしてこういうことをしなさいと言ってるのじゃないんです。祈ってもらった癒しの力は自分の体に入っていったと信じた時点で、信じた行動に出ることでもって、その行動に対して、信じた行動に対して神様の力が出て、信じたものを現実にしてくださるんです。もう一度言いましょうか。癒しの力が入ったという信じた時点でもって、信じた行動に出たらば、神様が力を出して信じたものを現実にしてくれるんです。ところがですね、私の方ではこういう説明はしないんです。私のただ言う、歩いてごらん、手を挙げてごらん、膝伸ばしてごらん、腰曲げてみろ、それだけしか言わない。なんでか、これ以上のことは実は言えないんです。なんでそれ言えないのか、実はここに理由があるんですよ。理由は何か今言っていますよ。祈ってもらった癒しの力は体の中に入っていったと信じた時点で、信じた行動に出ることでもって、その行動に応じて神様が力を出して信じたものを現実にしてくださるんです。まだ分からないかもしれない、言いましょうか。もしも私が今まで歩けなかった人に対して癒しの祈りをしたんだから、もう癒しの力が完全に現れるためには行動に出ることが必要です、だから歩いてごらんってどうなるか。信仰で歩くんじゃない、言われたから、歩いたら癒されるから、癒されたと信じて歩くんじゃない、歩いたら癒されるから歩きます。逆でしょ、全部これで壊しちゃうんです。だからそういうこと言わない、ただ歩いてみるとだけしか言わないんです。というところで時間になっちゃった。あとはまた来週続きましょう。この信仰の行動というのは非常に大切、これが全部聖書の原理なんです。我々が祈ったものを現実にする原理なんですよ。だからって薬捨てちゃいけませんよ、そういうこと言ってないんだから。それを来週続けましょう。お祈りいたします。でのお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださってます。それが一体何が真理なのか、私たちがしっかりと理解することができるものであるよ。その真理に基づいて、あなたのその力が確実に働くようにするためにどうしたらいいのかという点に関して、私たちがしっかりと学ぶことができるものであるよ。導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。その真理に基づいた動きを取ったときに、あなたの力が働いて約束されているものは必ず現実になる。不可能なことがないと言われているものがその通り現実になるというものを現実にする生活を送れるよう、毎日の生活が楽しいものになるよう、どのようにすればいいのかということに関して、あなたからの御言葉を通してしっかりと学ぶことができるよう導いてくださることを信じて感謝をお捧げいたします。これだけの勉強できたことをありがたく思うと、さらに導いてくださることを信じて感謝をお捧げいたします。感謝とこの祈りを今日の講座を閉じるにあたり、我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。